TBS Podcast。 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ、本当よくぞのよくぞ、金曜日までたどり着きました。お疲れさん、お疲れさまでございます。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香アナウンサーが語り合い、皆様から届いたメールを読み、そして太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムでございます。
はい、
今番組始まる時にさ、マイクの位置がさ、堀井さんの方がちょっとこうずれてるみたいな感じで、
はい、
今炭鉱のカナリアこと、カタちゃんね、うちの番組のディレクターのカタちゃんがさ直してたわけよ。
はい、
で私の方のマイク完全無視でさ、こう、なんていうの、セットになってるからさ、私の方だって多少ずれてたとかおかしくないはずなのにさ、
かまってくれなかったね。
そうで、
かまってちゃんだった。
私にもかまってって言ったんだけど、完全にスルー。
置いていかないで。
そう、私にもそれぐらいかまってほしいって言ったんだけど、
もうあなたのマイクがピタッと定位置に入ってたんだよ、今いい位置に
っていう風に、かたちゃんは最初私をそうやってごまかしたので、ごまかしが入った後で私がそれでも引き下がらないで、まかまって言ったら、なんかもっと構ってくれるかなと思ったら、スーって言っちゃってババア働きみたいな顔してスーって言っちゃった
もうさ、私本当心中お察ししますですよ。
どっちの、
どちらも今カタちゃんもいらっしゃるし、あの吉田くんもね、よっちゃんも、
よっちゃんはあのなんでか知らないけど、この番組超低予算なのに、なんで二人ディレクターついてるんだって話ですけど、よっちゃんもいると。
よっちゃん、かたちゃんが、50時間も聞いてるんだよ、私たちの話。
話拷問。
もう聞きたくもないよね。
ところで、
ね、これ見て、目合わせないで首振ってるけど、
なんかさ、なんかですよ。なんかさ、ダダこねたくない？
え？
ダダをこね、私、いわゆる世間で言ったらアラフィフですわ。
はい。
ね、もう50の背中も見えて世の中のことは大体分かってるみたいな顔してさ、若い人に道を譲ってさ、そんな、大丈夫大丈夫なんつってさ、まあ大人の顔しますわ。
はい。
でもね、私たちだってこねるダダはあるよ。こねようと思ったら、そんじょそこらのパンとは比較にならないぐらいの、
いくらでもいい。
弾力のあるダダはこねられるよ。
あなたダダこねてるの見たことないですね。
だってこねえないようにしてるけど、本当は床に横になって、いやだおかしかっておかしいってやりたいよ。それやりたいよ。そんな声出して笑えよ。
ダダの正しいこね方したことないですね、そういえばね。
正しいこね方も何も、もう、ある一定の年以上になったらみっともないし、はい、よろしくない、みたいな感じになるじゃないですか。はい、だけどやっぱり、そんなに夕方になって眠くなるのは赤子だけじゃないわけ。ぐずりたくもなるよ、私たちだって。
やだ。
そう。なんか物バーンって投げて、その投げた物が立っちゃっただけで、立っちゃった、ウィーって怒りたいし。なんか、なんていうの、例えばなんだろうな、じゃあ誰誰ちゃんがね、今ねお腹空いてそうだから、誰誰ちゃんに分けてあげて、あなたの分のお菓子って言われた途端に、いやだーって言って泣き出したい夜だってあるよ。いや、我々
床で大の字になってこうこねたいね。
こねたいよ、
ね、
もうなんかもうなんとパン生地ぐらいこねたいよ。私の中のイースト菌が黙っちゃいないよ、本当に。膨らむ。なんかほんとさ、ダダこねさせてくれよと思うんだよ。なんか桃の分かりのいい大人になっちゃってさ、自分もさ。
そうですね。
なんかやっぱこう、無茶を言ったりね。でもこういうこと言うと、なんていうの、その、なんてもう枕言葉、こういうこと言った瞬間からさ、みっともないとか恥ずかしいとかさ、なるじゃない。やめよ、ご助会はそういうこと言うの。
自由に。
そう。それ人をジャッジするようなこと言うのやめよ。
なんか誰かが、風穴を開ければきっと。
ダダ穴
さえ開けばみんなやり始めるっていうことありますよね。う
ん、なんかね、その、
やっぱり、
ぼやいたりとかはね、まあ、ぼやきぐらいはできるじゃないですか。はい、嘆いたりとか、悲しんだりとか、そういう礼儀正しいのはできるんですよ。はい、もうそんなんじゃなくて、誰よりも私を優先しろっていう。
自分ファーストね。
そう、
自分ファースト。
超、都民よりも前に私を優先しろっていう。国民都民の前に私っていう。
みんながみんなで自分ファーストに、ああ、またクラッときた。
あなた今日一日さ、クラクラしててさ、しかもさ、もう、更年期障害で病院行け
って。私もう更年期障害終わったと思ってた。
終わってない、始まってない。
嘘。
なんでよ。ね、なんで終わったことにな
ったの？すごい、更年期障害ってさ、うん、すごいなぁ。やっぱ私、更年期障害踏んでいくんだね、ちゃんと。
それは私自分で
知ってる。しっかりね。
うん、しっかり。
なんかかすめて終わってたダダダンだと思ってたら
呼ばれて飛び出てジャジャジャジャンなのが元だってのは全く分かんないよ。それも
かすめていくんだと思ったらすごい、私結構自分の生命力にハッとしてる。
いや、
て
かあなたは結構典型的なのやってるよ、その情緒の不安定もそうだし、
だからもう私それで終わったと思ったの。
終わるわけないじゃん。クラッともそうだし、あとなんだ、痒くなったりとかしてたじゃない、一時皮膚が
痒く
な、なんか耳とかさ、痒くなった。
あ、それはただの金属アレルギーだから、関係ないけど、うん、でも本当に、なんか昨日から始まったんですけど、
クラクラして
るね。ちょっとクラッとするの、なんか浮遊してんの、こう、時々。
浮遊してたらやばいから。
なんていうの、クラクラ。
浮遊してたらやばいから。
あの、で、自分の周りが動くっていうよりも、なんかこう。
めまいともまた違うんだよね、ふらふらしてる
んだ
よ、ね。
なんだろう、ふらふらして
る。あと、動悸とかも来るんだってよ。
ええー、私なんか三歩前に進んでるつもりが横に進んでてもさ。
カニかよどこのカニだよ。
突っ込むね。更年期知らずだね、あんた。
だってさ、更年期障害の後に半角があって、ふって入れただけで、ふらつきって出てくるからね。フラッシュバックって出てくる
から。ふらつき
うん、ふらつきって出てくる
からね。ふらつきなんだよね。フラッシュバック
ってめまいの原因、更年期障害によくされる、ふらつきとかあるよ。めまいの原因。
いやー、なんか肩すかし食らっていくんだと思ったら、ちゃんとなんかしっかり
床が揺れてる感じがして、まっすぐに歩けない、体がフラフラする、天井がぐるぐる回る、どれ、
床がしっかり踏まれてる気がしない。
ああ、それがなんか別にそういうのがあったから、ポッて押したらね、サイトで押したらなんか出てくるから、思ったら何も出てこなかっただ
って、だからなんか体のバランスが保てない感じ、
ホルモンバランスの乱れだってさ。だから私たちが子供の頃にやってた、あれとは違うのよ。貧血とは別物なのよ。
違うの。そうなの。なんか、常にこう、なんか、ふらふらふらふら回ってる。なんかすごいな。更年期障害すごい、無邪気に近づいてくるんだな、そうそう、こうやって。
で、一番何するって、なんか、これサイト、そこそこ信頼性があると思うんですけど、
はい、
あの、バランスのいい食事って書かれてます、おじさん。あなたが一番苦手なやつですわ。
私ここに書いてある、海苔って書いてるから、うん、海苔を食べる今日から。
あと、あの、大豆食品だって。
海苔、こんにゃく、うん、これもだから。
でもさ、頭痛はないんでしょ？
ないんです。あの、なんか
簡単更年期チェックとかあるからね。
これも呪いの一個と考えれば、なんか納得がいきます。
呪いたくさん来てますよ。
呪いもたくさん来てるね。呪いたくさん。
とりあえず更年期の対策としては、運動、食生活、サプリとかありますけど、うん、まずは病院でね。
そうですね、う
ん、婦人科さんなんか行ってきたりして、
うん
うん、私のもしかしたらダダコでも更年期いやでもさ、思わない？本当にさね、私これご助会の聞いてる人たちだったら分かってくれると思うんだけど、
はい、
人を優先し、
はい、
で我慢をし、
うん、
で調整をして、
うん、
無理を通し、
はい、
でちょっと肩当たりをすれば、きついだの、なんだの言われるから、こうおとなしくしてみんなやってるわけじゃないですか。うん、ダダこねしたくなるよ。それでこのコロナでしょ。
うん、
ダダぐらいこねさせてよって思ってる人いると思うよ。
うん、なんか。どこでダダこねたらいいんだろうね。一人でこねてもほらしょうがないじゃん。やっぱり、
そうそうそう、
人に主張するものだから、ダダこね、お父さんお母さんに、
そうそう、その通り、
このお菓子が欲しいっていうものだから、う
ん、だからダダスタジアムみたいな人なの
ダダスタ、
そう、ダダスタが必要なの。ダダスタが、ダダスタジアム、略してダダスタが必要なので、
ハマスタみたいに、
そうそうそう、もしくはもうちょっとダダジムぐらいちっちゃくてもいいよ で、私もぐらいちっちゃくて、あの、ほら、暗闇の中でさ、
あの、そうね、ボクシングやったりとかね、そうそう、そういう
自転車乗ったりとかあるじゃないか。はいはいはいはい、ああいう感じで、ワン、ツー、ワン、ツーみたいな感じで、だだ、やだ、やだ、やだ、みたいなの。だから、来たもの全部拒否するの。すごい爽快じゃない？なんか、進められたもの全部やだって言っていいの。
やだ、やだって打ち返すんでしょ。そう。あ、いいですね。
グローブして、なんか、目の前に出された、は
い、全部拒否していく。
そう、全部拒否してんの。なんか、休みもそうだし、だからこう、アロマ、オイルでも何でもいいのに、うん、とにかく全部、嫌だ嫌だっつって、全部叩き落としていいの。高級な飲み物とか、あの、ペットボトルのお茶とか、もう何でもいいの。
子供か。
で、
子供
だ。それよ、それ、子供か、それですよ。もう自分がしたいかしたくないかのジャッジなんて、どうでもいい。
そう。でも全部嫌になっちゃうから、
全部嫌なの、そう。だだ、嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だっつって、もう全部、全部やりたい。で、それでも
冷たいのがいい。
で、冷たすぎるってやりたい。それで、だだこねまくるんだけど、誰にも呆れられないの。
ね、なんかそういう、あの、一日そういう日作りなさいよ、ラジオで。全部。
嫌だっていうの。交通情報です。嫌だって。で、事故じゃん、それ。放送事故じゃん。いやだ、なんていうの、それで、やだやだ、だだだだってこねても、じゃ勝手にしなさいって言われないのよ。
うん。うん、
そこがいいじゃない？
うん、そうですね。
あと、哀れみみたいな目も見られない。哀れみみたいな目、あーっていう目も見られない。
あーってね。
そうじゃなくて、うん、どうしたどうしたって言って、
うん。うん。
そうかそうか、どうしたどうしたって。
う
ん、あ、
そうそう。だから、やだやだって言える場所がないですからね。
そうなんですよ。
そうですね。う
ん、やっぱり、うん、我々揺らぎの年ですから、もうこの年になると、
うん、
やだやだだだだだこねて、
うん、
知らないとか言って、うん、カーテンの中に隠れてぐるぐるぐるぐるってカーテンを体に全身に巻きつけてぐるぐるぐるって私から見えなければお前からも見えないみたいな、そういう感じはかかるね。ぐるぐるぐるぐるって嫌だってお風呂入る嫌だ、ご飯食べる嫌だ、全部嫌で、優しく、なんか大きな概念みたいなものに抱きしめられる。はい、それがさ、人だとまたちょっとさ、申し訳ないとかさ、いろいろある。
概念。
そう、概念。大きな概念が最後。
哲学。
ふわーって抱きしめてくるんです。ああ、幸せっつって。で、お時間ですって言われて、帰りに金払って。
お時間、30分延長してください。30分。
いやでもね、1時間だだこれるのは体力的に無理よ。
そうね。
多分、ショートだだで20分ぐらいじゃない？
うん。
で、スタンダードだだが30分。30分で4000円ぐらいじゃない？多分。
そうね、うん。あ、でも新しい分野ですね。だからそういうちょっと、また風俗とは違うんだけども
。まあでも精神風俗ですよね。精神的な風俗ですよね。そう。優しくされたいとかじゃないの。
そう。
優しくされたいとかじゃなくて、もう、ダダをこねたい。
そういうことですよね。
そうそう。どこに、やっぱあれですか、隠れ家サロンみたいな感じで行きますか。白金あたりに。
そうね、白金とか、うん、五反田とか。そう。
で、ダダをこねる相手を選べるんですよ。
嬉しい、う
ん。屈強な男性とか、
はい、
あの、おばあちゃまとか。
はい、はい。
自分と同世代の女性とか、はいはい、若い女性とか選べて、はい、
また思考が出ますね。
そこにそこに思考とか、あの、育成環境とかそういうのがもろに出ますけどね。私はもう屈強な男性に対してダダをこねたいです。もうな、嫌だって言いながらバーッと走ってて、うん、バーッてぶつかったりして、だってそれ以外の人にやったら事故になるじゃん。
そうね。
誰が、誰にダダこねたい？だからだってこの人にただこねるとすごい申し訳ないなみたいなのもあるじゃん。
ね、う
ん、
やっぱ年下じゃないですか。
じゃあ、いくつぐらいの人にしましょうか。30、アラサ
ー？うん、アラサーの女子と男子、うん、ペア
で。ペアいい、すごいただこねたい、その二人に。困らせたい。アラサーの男女ペア困らせたい。
ほりんさん。ほりんさん、これ、あの、代わりにやっといてほしい。え、無理。え、やだ。
やだ。堀さん一緒にご飯行きましょう。嫌です。
嫌です。
堀さん好きな食べ物ですか？教えない。やりたいわ。
堀さん、僕、ちょっと休みなんですけど、ピンチヒッターお願いして。無理。するはずないじゃん。
堀さん、これ教えてください。
嫌です。 ね、気持ちいいね。
気持ちいいよね。
気持ちいいね。
でしょ？これちょっとシミュレーションしただけでも。
全部、あ、わかった。うん、オッケーオッケー、うん。やっとく。うん。
いいよいいよ。
うん、いいよいいよ。何日にする、うん、みたいなね。う
ん、あと、これ、どうですか？あれどうですか？って確認も来るじゃん。
あ、はい、はい。でも、
知らない。仕入れね。自分で決めて。自分で決めて、自分で責任取って。
そんな意地悪な人いる？
いや、ね、でも、大人のダダってそういうことでしょ。だってさ、毎日誰かが何かしら確認に来てさ、うちの、いろんな仕事やってんじゃん、私たち。で、いろんな仕事で、これいいですか？これ大丈夫ですか？これ何とかですか？って、もうさ、大丈夫、あ、OK です。じゃあこれで行きましょうとか、こっちこっち。
でもさ、あっちも別にさ、うん、あっちもさ、別にしたくて しに来てるわけじゃない
から、ね。分かってる。そう。だけど、もう知らないってやるってこと。それに対して。だから、あっちもしたくないからねっていう時点でもうそこに配慮とか入ってるわけ。ノー配慮で生きるってことだから。しいらないっつって。やだ。決めたくない。
11日でいいですか？やだ。絶対やだ。11日やだ。
お母さん11日は嫌だ。
11はやだ。じゃあ18にします。18なんかやだ。
いやもうだそれぐらいやっぱりダダを、うん、で思うよみんなダダこれだがダダスタジアムおよびダダジムは結構繁盛すると思う。
でもさ本当にちょっとしたなんかあのカフェで、うん、まあそれに似たようなものってあるじゃないですか。
えどんなものがあるの？
わかんないけどあるんじゃない？
カフェで
なんかこう褒めたりとかさなんか詩を読んだりとかまあなんか。うん町場にちょっとずつあるじゃないですか。そうちょっと変わった喫茶店とかカフェとか。
でもさ、褒められたいのとか、うん、慰められたいのとか、頑張ってるよって言われたいとかじゃないの。
うん、
なんか、そういう人もいると思う。多分、頑張ってるよって言われたりとか、うん、そのままでいいんだよとかって肯定されて、うん、肯定されちゃうじゃん。全否定したの？
ただ、
そう。全否定したい。
もう。そうだね。
すぐすっきりしましたね。
そうですね。
前半どころ、ダダコラで。リスナーの皆さんもぜひですね、どこかでダダをこねていただきたい。
はい。
もう、ダダコネをお待ちしてます。
はい。
そんなリスナーさんからですね、メールをいただきまして、今日もありがとうございます。今日呪いのメールもたくさんいただいてるんですけれども、
はい。
ちょっとその前に、
あ、
ちょっとしたセレンディピティ、奇跡が起こりました。リスナーさんから、素敵なメールをいただいてるんで読ませていただきたいと思います。スーさん、堀さん、こんにちは。というこの方はですね、なめたけさん。10月1日の放送で、新婚だけど単身赴任さんのメッセージを聞きメールをさせていただきました。ほら、日本オラクルですっていうさ、
はい、
豊川稲荷のそばにっていうね。で、私は豊川稲荷から徒歩5分ほどの職場で働いています。このなめたけさんは37歳の女性。
うんうん、
これまでどんな悩んでも占いに行こうという発想を持つことはなかったのですが、ここ半年ほど今の仕事が自分に向いているのか悩みの沼にはまり、大場座さんで豊川稲荷の占いのことを聞きすぐ予約をしました、
うん、
そして向かったのが先週の日曜日です。約束の時間、入り口では占いの先生と参拝客と思われる男性がお話しされていて、はい、先生が3時から予約が入っているんですと伝えていました。今思えばおそらくその男性が新婚だけど単身赴任さんだったのではないかと思われます、うんうんうん、つまり私が先週日曜日3時に占いの予約をしていたものです。前回の放送で新婚だけどさんが3時に予約を取っていた人物に対していい未来が開けるようにと言ってくださったのを聞いて、電車の中にもかかわらず思わず涙が溢れてきました。最近大きな仕事を抱えて気持ちも体調も振るわない中、不思議なご縁と新婚さんのように一瞬すれ違った人物に温かい言葉をかけられる方がいらっしゃることに温かい気持ちでいっぱいになりました。袖振り合う仲もとはこのことでしょうか、
うんうん、
占いでは私が思いもよらない職種が実は向いてるかもとアドバイスをもらったり、どうして私はこう厄介な性格なのですかと思っていることを、聞くと、厄介なのではなくそういう個性ですと言っていただき、自分で自分にかけている小さな呪いを緩めていただきました。この先の将来を見つめてみようと思っています、うんうん、長くなりましたが、過去、日程的に私の勘違いでなければ、うん、前回エールをいただいた新婚さんにお礼と、今後も奥様と素敵な日々を過ごせるように、言葉のお返しをしたくメールさせていただきました。うん、新婚さんありがとうございます。豊川稲荷を紹介していただいたスーさん、堀さんもありがとうございます。占いの先生が TBS のポッドキャストのおかげで占いに来る人が増えていますとおっしゃってましたよ。はい、ということで、ご自愛ください。季節の変わり目ということで。ありがとうございます。 すごくない？だってさ、前回確か新婚さんが、男子の方が、はい、うん、東京に来て、豊川稲荷に行って、
はいはい、
予約とかせずに行って、はい、したらもうその時は占いやってて、はい、もう一回戻ってきてみたら、うん、まあ次の予約入ってるんですよって言って、うん、女性の方がいらっしゃったっていう、うん、その二人がリスナー同士だったってことでしょ。
うん、
なんというセレンディピティ、うん、素晴らしいですね。
素晴らしい。ありがとうございます。ですね。同じ空間にね、だからリスナーさんが何人かいて。
そうそうそう。みんなでね、助け合って、こうやって言葉、うん、その、新婚さんも多分、何の気なしに行ったと思いますよ。うん、その次に占われた方がお幸せになりますようにっていう、何の気なしに行ったことが、こうやって人をですね、
うん、
呪いが祝いに。
うん、祝いですね。
祝いですね、はい、本当に。といったところで、はい、呪いの話に移りましょうか。先週ですね、番組の方でプチ呪いってですね、
はい、
今週のランチ全部失敗しろとかですね、はい、いろいろ言いましたけど、たくさんいただきまして。
なんか、体制に影響のない、なんていうんですか、呪いですよ。
うん、松代までなんとかとかそういうんじゃなくて。
その別に、全然その人に影響しないものですからね。
そうですね。ね、プチですから、ね。
そうです。
プチ呪いですから。
でね、その呪いまでも頭の中で考えるのはどうなんですかっていうのは、ちょっとそれはもうなんか厳しすぎるじゃないですか。
え、そんなこと言ってるの？
チラッと思ったりするじゃないですか、
うん、そこは肯定していくよ、ね、ダダもこねるし、ね、
じゃあどうぞ、うん、
どうぞお願いします。
はい、じゃあすいません、読ませていただきます。スーさん、ミカさん、こんばんは。
こんばんは。
スーさんと同い年、レベッカが大好きだったサバが一番と申します。
どうも。
毎週金曜日帰りの電車内でマスクがあるからバレてないと思いますが、大場座さんをニヤニヤしながら聞いています。私の小さい呪いですが、1、大事な場面で鼻毛出ろ、誰も指摘せず帰ってから気がつくやつ。そうですね、これは気がつかないと意味がないですよね。
そうですね、うん、
しまったっていうね。2、日中ずっとパンツ食い込め。
あ、それは厳しいですね。
これは大変です。はい。3、お父さん臭いって子供に言われろ。4、自動改札機に2回連続で引っかかる。
それつれ、パンパン。
はい。精神的にグッとくるのが好みの呪いです。そんな私もコピーした書類をシュレッダーにかけてしまったので、誰かに小さく呪われていたのかもしれません。うん、全然関係ないですが、私の一押しお菓子は、ユーハ味覚糖のお札どき塩バター味です。これがお店にあると秋が来たなぁと四季を感じ、うめえうめえ言いながら食べます。おすすめです。これからもお二人の番組を楽しみに、明るくしぶとく前向きに生きていきます。スーさん、ミカさん、お体ご自愛ください。
ありがとうございます。
ございます。
そうね、パンツ一日中食い込んでるのきついね。
そうですね、うん、タイミングがあります。この外すタイミング、
ね、
もう外してもまた元に戻るものですから、
あって気がついたらまた食い込んでるね、パンツが。
そうですね、
きついわね。
この自動改札機に引っかかるっていうのも、なんていうのも、プチ呪いの定番みたいなところがありますね。
あれはもうJR および営団地下鉄が受け負ってるんでしょうね、呪いをね。ちょっとしか思えないぐらい、こうパン、
四季のイベントとか祭りぐらい、あれ
ですよね、あります
よね。口呪いとしてはね、やっぱガン、うん、ガンってくるとなんかありますよね。はい。
では次の呪いをご紹介したいと思います。はい、プチでございますよ。
はい。
ラジオネーム、ホワイトアスプラさん。さあさあ、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
毎週金曜日頑張った一週間の脱力感と解放感の中、晩ご飯作りながら聞かせていただいています。まあ、偉い。晩ご飯を作るだけ偉い天才ですよ。早速私のプチ呪いですが、コンビニのベンチや喫煙スペースでゴミを放置する輩に、呪いの気を送っています。
は
い、いますね、そういう方ね、
うんうん。
私はコンビニの従業員をしておりますが、店の外にお客様の休憩のために置いているベンチのゴミの放置が絶えません。特にコロナ禍に入ってからは、ある意味命がけで掃除しております。そうよね、
うん
うん。缶コーヒー、おにぎり、サンドイッチの袋などベンチの上下、ちょっとした隙間に詰め込んでいくやつ。灰皿にタバコだけでなくゴミも放り込んで燃やしているやつ。それを一つ一つ拾っては、これやったやつ、口腐れ、うん、これやったやつ、歯抜けろとね、送って。歯が抜けろはきついね。口腐れもすごいね。口が腐るってなんだろうね。ちょっと何食べても腐ってるんだけど、いや、てめえの口が腐ってるんですよ。まだ確認は取れていませんが、必ずや念が届いているものと信じております。
はい。
ということです。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
ハリー・ポッ
ター。口腐れ。
ハリー・ポッターと呪いの子。
本当、本当に。
今度やりますけど、TBS で。
あ、そうなんですか。
はい、やりますよ。口腐れはすごいですね。うん、
口が腐るってどういう、くちゃいんだろうね、常にね。お口くちゃいなんだろうね。口腐るの嫌だな。
いいですね。うん、いや、でもなんか、だから、ちょっとこう、 ちょっとつねる程度のことですよね。
うんうん、うん、そうね、
そうですそうです。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
私のプチ呪いです。スーパーのサッカー台でビニール袋が永遠に開かなくなれ。
いや、すごいプチ呪いとして最適。あれ、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、水をつけようが何しようがシャカシャカシャカ、開かない開かない開かない。それきついわ。
割り箸が変に割れろ。これもう呪いでしかない、
ね、呪いですね。
呪いでしかないですね。
もう食べてる時にあのバランスが崩れちゃうぐらいのこうアンバランスな感じで割れてほしいですね。
呪いでしかないです、うん、レトルトカレーを開けるときにシャツにカレーが飛び散れ。
もうすっごい辛い。白いシャツの日に限ってね。
なんか呪いが柔軟ですね、うん、皆さんの呪いが ね
素晴らしい。
お茶を飲むとき舌をやけどしろなどなど、バリエーション豊かに揃えています。あと足の小指を角にぶつけろ、まあ、これも定番です ね、 定番ですね、はい、
電動入り
というのもあります。おばさんネーム、バタコさん、52歳でございます。
ありがとうございます。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。31歳おばさんの卵、おばさんネーム、無職マックイーンと申します。
はい、
いつも楽しく、拝聴しておりますが、メールでプチ呪いということで初めて筆を取りました。私も以前はよく財布忘れた日にスイカの残高が足りなくなる。きつい、これきつい。自販機であったかいと冷たいを間違えろ。これもいいね。プチ呪いとして最適などプチ呪いを行っていました。しかしその後にちょっと嫌なことがあると、うん、あ、さっきのプチ呪いが帰ってきたのだなと思って落ち込むことがしばしばありました、うん、人を呪わば何とやらというように嫌な奴に入った呪詛が自分に返ってくるのも尺だなと思った結果、うん、最近はま、こいつは〇〇の地獄に落ちるからなと思うライフハックを思いつきました。ちょっと待って、それライフハック。例えば前職にいて明らかにパワハラ常習犯であるのに、パワハラをしている自覚が全くない上司に対しては、こいつは死後自覚なくパワハラをするやつ地獄に落ちるからなと思うことで辛い状況をしのいできました、うんうん、私事ですが、そんなパワハラ上司がいる職場は9月末で辞め、今月月中はお休み期間として来月より新しい職場で働くことになりました。おめでとうございます、うん、新しい職場ではこの地獄に落ちるからなライフハックを使わなくて済むような環境だといいなと思いつつ、
はいはい、
負けへんででやっていこうと思います、
はい、
気温の寒暖差が激しい折、お二人もスタッフの皆様もどうかご自愛くださいということで、うん、無職マックインさん、
うん、
あのパワハラをするやつ地獄ばかりが集まる地獄、うんうん、本当の地獄でしょうね。
もう天罰ですね、それは。
全員がハラスメント、
はい、
パワーによるハラスメントをし合ってるんです、
はい、
殺伐とするよ。
大変ですね、
本当に。
でも本当に帰ってきますか。なんかあれですよ、私どっかで読んだ、ね、
うん、出ました、またソースのない話でございます。皆さんお聞きください。ホーリーミカのソースのない話。
ちょっとほら、影絵とかの狐のこういう
あのコンコンって指に
あるじゃないですか、うん、その形を作ってふって息を吹きかけるとその人呪われるみたいですか。
え、そんなマイバースデーにも書いてないようなことがあるんですか。狐みたいなこう手を作って、うん、これやっぱこの、この若い子の若い二人に行きますか。ふっていきます、ふって。
ふってやって。
ふってやるんだ。
ラップ破けろって言うと、ラップがもうなかなか取れないんですよ。
厳しいですね、それは。厳しいですね。トイレのペーパーなくなれとかね。
定番ですね。
ね、そう。そういうことですね。
そうですね。
皆さんこう柔軟性のある呪い、
呪われですから、あの必ず自分に返ってきますから。最近どうですか、呪われましたか。
最近、いや、とかもうの私が呪われた子ですから、生まれた時からあるし呪われてますから全然平気の平座ですけど。
呪われました。
でもそんな、なんかそんなに、なんだろう、うわ呪われたみたいなのが多かったのって、やっぱそれで今の時だね。サラリーマンは呪われがち。
うんうん。
自営とか、フリーランスになってからの方が呪われてないわ。
呪われたって、だから失敗、ちょっと失敗するってことですよね。
違う違う。失敗じゃない、ほら。明らかにおかしい案件が回ってくるとか。
はい。あ、呪いですね、
それは。配線処理的なものだったりとか。はい、まあ結局さ、会社ってパワーバランスじゃん、すべてが。
はいはい。
すべてがパワーバランスで回るわけじゃないですか。だからそうすると、パワーがない人のところには呪いがやっぱり、集積されがちになるわけですよね、呪われてるなみたいなことが多かったけど、はい、まあ個人事業主だったり自営業になってからは、まあ、自業自得っていうか、
うん、そうですね、
そうなるほどね、っていうところであれですけどね、
うん、
堀さんは呪われてます最近。
まあ、静電気がちょっとあったぐらいですかね。いてて。
早めだね。
車の静電気。
そうそうそう。いててててててね。
ですかね。それぐらいですかね。うん。
そんな呪われてないじゃん。
祝い、呪いと祝いは同時に来るっていう話もしたじゃないですか。はい、
セットだね。
はい。私今日持ってきたんですけど。
何を？呪いと祝いをセットで？
うん、祝い。
あら。
祝いは、ずっと、亡くなってたものが見つかったんですよ。
素晴らしい、その
出てきたんです、うんうん。昨日お掃除をしたものですから、うん、出てきて、うん、
これは。祝いじゃなくて掃除じゃね
突然、これ祝いだなと思って、う
ん。それは何ですか？
これはピュアポイントっていう。
何をおっしゃってる、うん、今ですね、堀さんの目の前にあるのは革の赤い靴べらのようなものなんですよ。赤い靴べらのちょっとこう丸いようなものがピュアポイント。
ピュアポイントっていうものなんですけどね。はい、これは、久米さんのラジオをやってた時に、はい、ひょうたんの形をしたスピーカーみたいなものを作ってる、はい、方がいらして、うん、その方自動車のだから車のカーオーディオみたいなものを作成していて、はい、それでその音響が良くなるその装置を作ったんですけど、はい、ある時体にちょっとつけてみた、その音響装置をつけてみたら、うん、なんと音の響き、声、そして滑舌までも良くなったっていう、うん、なんていうの、鉄のこう塊なんですけど、うんうん、それをこの今お守り袋みたいなのに入れて、はい、それで売ってるんですよ、
はいはい、
声が良くなるんですこれ、
うん、
はい、でその社長さんがですね、私に説明をするときに、これつけるとすごい良くなるんですよっていう話で、
つけてないときはこんな声じゃないですか、でもちょっとつけてみますね、ほらとっても良くなりましたっていう、明らかに違う声で違う声で出したのね、うん、
言ったのが面白くて買っちゃったんですけど、うんうんうん、でも本当に大事なナレーションの時とかにはこのピュアポイント私つけて、
うん、ちょっと今つけてみましょうよ、
ちょっとザラザラしてますよね、
今喉がねちょっとザラザラしてますねこれを
ザラザラしてるけど、
ピュアポイント胸元に
ちょっと今つけてやってみると、うん、
靴べらみたいなのに胸元につけてるんですけど、うんうん、
はい、装着しました、
はい、
はい、TBS アナウンサー堀井美香です。
お
すっごい、ちょっとでもあれちょっと響きが違うんじゃないですか、これは
格段にいい声になってないですか、
これちょっと違いますよね、素晴らしいですよね、
明らかにさっきと喋る姿勢も違えば発声の腹筋も違うのがはっきりこっちから見て取るように分かりますけれども、
だから私、うん、このピュアポイントを昨日発見したんですよ、その時にあ、また私はここから登っていくんだって思いました、
行くわね、成り上がるわね、いいですか皆さん、今アラフィフの女がね、アラフィフの女が胸元に靴べらみたいなのくっつけてるんですよ、それで私はここから上がっていくって言ってる状況をちゃんと想像してくださいね、胸元に真っ赤な靴べら、あ、結構大きめな靴べらをですねビターンとくっつけて、
上昇志向
それで自分で自分で言ってることに笑って涙流しながら私はこれから登っていくっていう。
私は登っていく。ほら。ほらね。
声が。
ほら、声が良くなったでしょ
何、一国道みたいなこと言ってんのね。遅れて、聞こえて、来るよって言って。
だからね、このピアポイントも、うん、あ、祝いだなって思いました。
つけときなさいよ、ずっと。
あ、そうですか、わ、うん、かりました。
絶対わかった。わかった。それつけとく間には、だらしない喋り方できないから嫌になっちゃったんでしょ。ね、今ね。バレバレだよ。
社長さんもこんな感じだったの。うん、なんか、つけてないとき、私はね、私はね、って、つけた瞬間、私は、私はね、それ絶対言い方。言い方じゃんって突っ込みたかったんだけど、うん、あまりにこう力説するから、あ、なんか私も欲しいと思って、はい、思ってるんですけれどもね、
思っているんです、
はい、ちょっと声は違うと思います、これからの私は
違うと思います。34さん、おじさんネーム、ふるさと納税でもらったシャインマスカットを半分ほど腐らせた愚か者と申します。長いよ。
ありがとうございます。
おめでとうございますじゃないよ、何言ってんの。ありがとう。シャインマスカット半分腐らせちゃったんだって。
はい。
そりゃ愚か者だ。長いよ、さ、おじさんね。 いつも楽しく拝聴しております。スーさんとミカさんのザックバラなトーク、リスナーの皆様の文才あふれるメッセージにいろんな意味で涙し励まされております。大場さんのおかげで飲みに行くのが楽しみだった金曜日のないコロナ禍の時代に、それに代わる、いやそれ以上の楽しみができたことに喜びを感じています。ありがとうございます。さて、先週のお話しされていたプチ呪いのお話、
はい、
私の呪術師の血が騒いだのでメールをさせていただいて、はい、待って、呪術師
どうでしょう、
呪いの呪いの術の師だから呪術だね、
うん、
呪術師、
うん、
呪術師だとあの生体の人とかになっちゃうから、うん、呪術師言えないよ。友人ともプチ呪いについて話をし、以下にまとめましたら列挙させていただきます。ご察しください。面白い、うん、定番、何かの角に小指をぶつけてしまえ、
はい、
これは今まで一番使ったものです。駆け込んだトイレがことごとく混んでしまう。公衆トイレで用を足した後、トイレットペーパーが切れていることに気づけ、これもありますね。はるばる遠出したお目当てのレストラン、臨時休業でありますように。そして、改札で交通 IC がことごとく引っかかってしまう。これはね、もう、あのね。
定番ですね。うん、はい。
溺愛する猫にシャーされろって。あれって今日だけはシャーって言われて全然可愛がってもらえない。日曜日の朝、
はい、
遅刻したと慌ててしまえ、これいいですね、あーってね、などなど ご利用ください、今回の呪いの話で友人と心の距離がまた近づいた気がしています。ストレス解消にもなりました。他のリスナーの皆様のプチ呪い楽しみにしております。神田さんのさ、激しい季節になってまいりましたが、どうかご注意ください。ポップイン、
最後で、ね、ありがとうございます。
祝いの言葉が、ことほぎの言葉、ポップインが、
はい、
いただいております。ありがとうございます。
おめでたいです。
おめでたいですね、
はい、
あれいいですね、溺愛してる猫にシャーされるっていいですね。
そうですね。
あとあの臨時休業、レストラン臨時休業つらいね。
そうですね、うん、
あとほら、予約した時間間違えてるとか、歯医者の予約時間間違えてるとか、はいはいはい、すごいきつくない？
ホットペッパービューティー、あなた使われますか、
うん、あの、ホットペッパービューティーね。ホットペッパーっていうの、ちょっとつが一個多かったよ。ホットペッパーじゃない。
ホットペッパービューティー。
それ使います。
使われますか？
使います。
あれ、私なんか声が良くなってますね。
胸元に何がついてんの？
今、これ、ピアポイントがついてますから、ちょっと声が良くなってます、今。
あら、素敵。で、ホットペッパービューティー
使われてます。
使ってます。
あれ、なんか最後に、もう一回押すの忘れたりしません？ あ、それないですか？
念押しのね、これをやらないと完了しませんよ、
はい、
ね、
はい。はい。それで、押したもんだと思って行って予約されてませんよっていうの2回ぐらいありました、うん。
あら、ま、それ呪いじゃないの。はい、誰に呪われてるの？
わからない。
ホリーさんなんてもう人のことしか考えない、こう。人のため、人のため。
呪われてるんでしょうね。ね、やっぱりね。
ね、
はい、呪い呪われですね。
呪い呪われ、そう、回ってきますからね、
はい、うん、そうですね。
そう、ホットペッパービューティーね、あるよね。言い続けるけどね、
全然関係ないんですけど、はい、緊急事態宣言が明けたじゃないですか。
明けました。
何をされてたんですか？
明けた後ですか？
はい、
特に生活変わってませんよ、うん、別に私お酒飲まないし、
はい、
だから夜遅くまでお店に行くとかいうこともないし、
うん、
何も変わってないです ね、
そうですね。
お友達とも会ってないし、
あの、ま、
特定の友達と
徐々にですね、
うん、会ったりはしますけど、
うん、
でも徐々にじゃないかな、だまだちょっとワイワイガヤガヤのところに行くのはあれかな、
うん
うん、でもなんかあの人が集まるところに全く行ってないわけではないんですよ、
うん、
ある程度の感染対策がされてるってことが事前に分かっていて、こっちもマスクをして喋らなければ大丈夫だなと思うようなところには行ってますから、
うん、
あのそれでも十分今はね楽しくやってますけど、一番でもやりたいのは飲食店で10人くらいで長机を囲んで、ウェー乾杯って言って、
あ、
ちょっとちょっとちょっと席変わろうとか言うのやりたい。
あ、そうだね、
あれ超やりたい。今まで全然、
うん、しばらくないね。
そう、今までそんな、でほらさっきも言って飲まないからそんなに飲み会が恋しいとかいうこともなかったんですけど、
うん、
みんなで集まってわー乾杯って言ってっていうのはね、ちょっとやりたいかな、
うん、
なんかやっぱ2人とか3人かな今やって、4人もなかなかない。
そうですよね。
ご飯、あの対策してるところにはお店には行こうと思って行ってるんですけど、うん、時間を守ってね、だけど、うん、そうね、
まあ4人が上限ですからね。
そう、4人が上限だけど、やっぱりお店の人も4人だとちょっとピキッとなるのも分かるしね、なんか、
はいはい、
だから東京だとね、
うん、
だからまあ2人3人で、
うん、
食べた後にはすぐマスクしてみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、だからで最初はそんなに気にしてなかったんですけど、やっぱり 逆の立場になると食べた後何した後すぐマスクする人がそばにいたらやっぱりすぐ揃いをしないと相手を不安にさせちゃうから、
うん、そうですね、うんうん、
よくないなと思ってそこは反省しましたけど、
うん、そうね、あ、そうそう、
うん、
私夜行バスに乗ったんです、
はい、
金曜日、
うんうん、
仕事終わってすぐ、うん、で、まあ、まあちょっと緊急事態宣言も明けたので、うん、いいじゃないですか、うん、まあちょっと行ってみようかなと思って、うんうんうん、娘の町へ
出ました、出ました呼ばれてないのに出ていく女、呼ばれてないのにジャジャジャジャンって言えば堀井美香娘が、
もうそろそろ困惑してますけど、
そうですよね、うん、それもダダコネの一環だからね、
はたと思いついて、うん、夜中
夜行バスで行ったの
竹中さんの収録があったので10時ぐらいまで、うん、だから新幹線とかも全部終わってて、
そうだよ、どうぞ、それで夜行バスだったの、
うん、そうですそうです、うん、で夜行バス乗って、まあ、なんか若い頃夜行バスって乗ったことあります？
何回か、
で今なんか快適になってるとかいうじゃないですか、三、ね、列シートとか、
そうそう、
うん、でなんか新宿のバスタに行って結構やっぱり人がたくさんいてバスも満員だったんですよ。
すぐには乗れなそうな感じだったの？
うん、そうそう、うん、まあ予約をその時にして空いてて、うん、一席だけ本当に空いてて、
まあうん、
で行ったらすごい快適で、やっぱり、はい、で空いてる席がトイレの隣の席、
あ、そうか、まあそういうところが空いてるってことね、
そうそうそう、うん、一席空いてて、うん、そこに一人だけで、あとこう他の二つはあの席がない状態のところで、うんうん、でそこにあの座ってたんですけど、
お嬢さんのところまで何時間ぐらいかかるの？
まあでもまあ夜中に出て朝までっていう、泊まり泊まりゆっくり行くので、うんうん、そうですね。でももう目覚めても目覚めてもまだバスもなかった感じ。
夜中に、うん、サービスエリアとか泊まるんですか？
泊まらなかったです。
泊まらないの？
泊まらないで一気に、だってトイレがあるから座らなくていいんじゃない？
うわー、サービスエリア泊まりたいじゃんね。
うん、まあね、でもなんかなんでしょう、うん、
どうだった？
なんかバスの運転手さんちょっとなんかベテランっぽくて、何どこで止まるのか分かんない言い方するから、どこで止まるのか分かんない言い方するから聞き取れないよと思ってあのなんか前の人がなんか最初にあのリクライニングシートあの下げていいですかって声かけてくださって、うん、あ、いいですよですよ、どんどんあの下げてくださいって言って、最初にちょっと下がったんですよ、うん、こう私のタイミングを見てちょっとずつちょっとずつ後ろに下がってくる、別にそれに文句はないんだけど、う
ん、だるまさんが転んだ方式ってこと？
そうそうそう、うん、なんか見てない時にちょっとちょっと下がってくるのが面白かったのとか、うんうんうん、そうですね。
なんか食べ物とか持って入ったんですか？
うん、入ってあのずっと食べてましたね、4時ぐらいとか。
そうですね。でもその時間にさ、外で車乗ってることなんてもうないからさ、
うんうん、
ちょっと楽しいね、
うん、
旅行もなかなか行けないじゃない？
そうですね。
だから、あー、行きたいな。なんかやっぱりちょっとそういう場を変えたいです。私本当にコロナになってから、それまでほら自分の本が出たら北海道からさ福岡まで、
そうですね、そうだね、
手売り案件みたいなのやってイベントやったりとかしてたけど、うんうん、それもないでしょ、
うん、
で旅行も全然行ってないし、
うん、
県をまたいだのが1回か2回かとか多分そんな感じじゃないかな、
うん、
だと思うので、もうね、
なんかちょっと遠くに行きたいですよね、うん、
遠くで行ってダダをこねて
ね、県またぎ、
うん、県またぎ、ダダ県またぎでダダをこねたいあの、だから結局、疲れてるとか、あと大丈夫大丈夫って人に言う役割だったりする人が多いと思うんですよ。このリスナーさんとかだと、親だったり、うん、仕事のなんとか。でもさ、大丈夫大丈夫って人に言わなきゃいけない人が大丈夫なわけないじゃない。
うん、
やっぱりみんな疲れてたりとかもするし、私も本当そうだし、だからもう甘やかされたいね、誰かに。
そうですね。う
ん、お母さん、涅槃から戻ってきてって感じ。なんか本当に今一番大変なのはお母さん。もう死んじゃったから、
そうだね、う
ん、お父さん何のあれにもならないから、
うん、
あの頼りにならないから、
うん、
母なる存在だ、海とかでいいかな、
うん、
海とかプールも行ってないな、それでなんかとにかくそこで、うん、いやだいやだってダダをこねて、うん、そうかそうかって言われるサービスが欲しい、
うん
うん30分4500円。
なんかお母さんのなんか昔の声とか残ってるんですもんな、
カセットテープがありますね。
そうだよね、うん、
声自分とそっくりになってきた。
あ、そう。
お母さんの声に似てきたね。
そういう声だったのね。
う
ん、
そうそう。
そうなん
ね、低い声なんですけど。いやだからみんなそのねコロナ禍になってからさよくさあの、うん、大場さんのメールとかにも書いてあるけど友達と無駄話とかダ話とかをしたいんだけどそういう時間がないからその代わりになるって言ってくれる人がいてまさかそんな使い方がこの、うん、無駄話番組にあったかとはと思ったけど言うてるけど私もこうやって堀さんとは話してるし友達とはズームとかでたまにね週に1回ぐらいまでやってるのよ、なんかやってるけど無駄話って必要だよね。
なんかそうですね。
コロナ禍で一番思ったのはそれかも。
うん。
無駄話がどれだけ自分の生活を支えていたかっていう。
うん。
うん。あと、お店の閉店時間とか、だから終わりをすごい気にしながら生活しなくちゃいけない。うん、何時までに帰んないとご飯買えないとかさ、こう何時まで行かないとどうのみたいな。うん、あと人数がとか、そういうので、うん結構疲れてるんだなっていうのは自分でも改めて思いますね、
うんうん、そうですねまあなんかすごいあのそうだからバスの中も、うん、なんか多分そう満杯になったりとかみんなでどっか行くって今まで規制されてたものが そう、ね、そうだからなんか変に活気があるバスなの。なんかわかんない。
みんながワクワクしてんの。
ちょっとざわざわしてんの。
でも、あの、換気とかはしっかりしてる
わけですよ。もちろん、もちろん。で、喋んないし、うん、もちろん喋ってないみんな。でもなんか雰囲気でわかるじゃん。なんか
そう。そういや、そういや、そういやってなってんの、みんなちょっとい
いな。どこから帰ってきたのか、うん、どこに行くのかちょっとわからないメンバーなんだけども、
そう、ねう
ん、そう。だから到着した時は、なんか、謎のなんか高揚感があったみんな、
はいはいはい、
みんなで
そういやそういやついたついたって
ああみたいな感じでねありましたけれども
、
ね、
今人にしてもらうとしたら何してほしい
人にしてもらう、
うん、あんまマッサージとか行かないじゃ
で
自分の心を休めるためにもしくは、
うん、
なんだろうまあ意外と傷ついてたりする心とか疲れた体をとかっていうのを回復させるために人にしてほしい、
うん、人にしてもらうねいや家の中も結構綺麗だし、うん、ご飯は勝手に食べるし、うん、あんまり人に何かしてほしくないかも逆に
ああ本当でもほら例えば娘息子が帰ってきて一緒にご飯を食べてほしいとかさ
ああ
そういうのもあるね
ああどうだろうな何してほしいですか
私はドライブ行きたいなと思ってこの間
あそうそうそう
もともとほら車の免許持ってないじゃない、うん、だから誰かに乗せてもらうしかないんだけど、
うん、
今夜行バスの話夜行バスもドライブの一環なのかなって今思っちゃったぐらい
ああいいと思いますよ
そうドライブに行って、
うんうん、夜行バスの話加納姉妹はしないからね
あっちはね、
うん、
絶対しないからねあなんで別に敵対視してるわけでもなんでもないでしょで
いいね
なんか別に当てはなくていいの、
はいはいはい、
どこどこに行くとかじゃなくて、
はい、
高速乗ってちょっと関東のあたりまで行って、
うんはいはい、
なんか景色を見たりとか、はい、それこそマザー牧場行ったね、
はい、普通 ね、はい、いいのね
そうねとか行ったりして、うん、それで道の駅で行って、うん、やっさとかうんまとかもう定番のこと言って、
うん
ね
うん、
で帰ってくる、
ね、
とかあとは車でコストコ連れてってもらうとか、うんうんうん、なんかそうドライブだから誰かに行き先を委ねたい。もう、
うんうん、
毎日自分の行き先自分で考えてやってるから、うんうん、人に行き先を委ねたいね。
うん。うん、いや、ここ行くって言って、嫌だって言うんでしょ。
嫌だって言うんでしょ。やばいって、ダダもセットで来た。
嫌
だ。いやいや、なんか、そこはただ来れないけど、
はい。
ドライブ行きたいね、すっごい。
うん。
なんか、前さ、そのラジオのスタッフと一緒に、
はい。
三浦海岸だったかな、どっかにみんなで車、誰かの借りてくれて、で曲流しながら歌いながらじゃないけど、
うん、
すっごい楽しかったの、
うん、
で向こう行って、うん、海鮮丼わーって食べて、うん、美味しいとか言って帰ってくるみたいな、うん、その日帰りのプチ
最高ですよね旅行
をドライブ出たら相手が疲れるからさ
いやいやいや最高ですよ、うん、
運転免許持ってる人聞いてるかなこれで人に言われそうでなんかちょっと普段と違うじゃん、そういうのって、
うんうん。
で、その普段と違うことをする疲労感が欲しい。もうさ、今の疲労感ってさ、うん、全部同じことの繰り返し疲労感じゃない？
そうだね。
あの、ちょっといつもと違うことしたから疲れちゃったじゃなくて、また今日も同じことの繰り返しじゃない、うん、だから、念を送ろう。
うん。
ドライブにチュチ
ュチュチュ。あなた、車の免許取ればいいじゃないですか。
車乗せてもらうもんなんだよ。私にとっては。車乗せてもらうもんなんで、子供の頃から私にとって。
なんでだって、 結構お父様もいろんな車乗ってたんでしょ、うんうん、なんか車は別に身近なものというかじゃないですか。
東京都内に生まれ育って住んで、うん、車は必要ないんですよ本当に。電車があるし、うん、タクシーがあるし、
ね、
全く必要ないですよ、
ね、
やっぱり。でもやっぱり必要か必要じゃないかじゃないところに車の良さってあるから、
うん、
乗って、
うん、
そういうことをしばらくしてないので、
うん、
車酔いしちゃうかもしれないって今ちょっと車酔いしちゃうかもしれないって聞いてた。もともと私車酔いするから、
はい、
トラベル民が必要なタイプなので、
はい、
今ちょっとすごいポーンってそこまでいいあれだったら嫌だね。このさ現実がシュッて入ってくる感じ、なんかドライブ行って窓開けてなんとかと思ったけど、あちょっと久しぶりに車ってトラベル民持ってった方がいいか
な。免許取りなよ車の免許。
今から、
うん、
こっからやったらもう返納まで10年しかないじゃん。
楽しいと思うよ。なんか本当に
どこにでも行けるしね、
うんうん、うちのさ旦那さんさなんか前言ったかもしれないけどなんかすごい昔の会社を若い頃に買って、
そうだよね、ずっと乗ってんだよね。
そう、それ20年以上20年とかなのかな乗ってる人なんですよ。でちゃんと愛して乗ってるから表彰されたりとかしてるんですけど、
メンテメンテでね、
うん、そう。でもクーラーも効かないし、
うん、
だから1970年とか80年代頃にあのドイツとサバンナを走ってたっていう、あの絶対嘘だろっていう
そんな車なんだ、うん、
まあでもなんか70年代とか80年代に使った車を、うん、もう本当にメンテナンスして、うん、ああいうボロい車ってそのまま泥つけてたりみすばらしくしてるとただの廃車だから、
うん、
なんか昔本当にそれも話したけど箱根かどうかにみんなで家族に旅行行った時に山奥に同じ車が投げ捨てられてたのね、パパの車捨てられてるよっていう話をしたんですけど、
うん、
でもなんか相思相愛みたいで
車と？
そう、うん、なんか会話ができるらしくて
車と？
そう。でもさ家の前に置いてるとさ時々さなんかあの中東のなんか中古車市場に出したいのか分かんないとか、スリランカ人の人とかが来るのよ、売ってくださいって。
なんで？
なんか、ボロい、ボロいやつだからだよ、ボロいやつ。あとさ、なんか、若い時に、うん、それを、本当にボロい車なの、見た目は。うんうん、ね、偉い人たちのゴルフコンペが、うん、うちの会社のね、ゴルフコンペがあって、それにその車で乗り付けて、乗って行ったことがあるんですけど、私もうお卒業されたあるあのアンサーの先輩に別室に呼ばれて、うん、ホリーとか言って、お前なあ車の1台ぐらい買ってやれよ、旦那がかわいそうだろうって言われたから、いやいや違うんです。
なるほどなるほど、そんなに見えたわけね。
違います、違います、あれ好きで乗ってるんですみたいな。
うんうん、
でもなんか本当にあの、で、週に1回ぐらいエンジンかけるんだけど、なんか玄関の外で、なんか5回ぐらいエンジンかかるんだけど、かけるんだけど、かかんないの、うん、でも一生懸命トライしててさ、うん、本当になんか、この車好きなんだなと思って、うんうん、なんか、車持つっていいんじゃないですか、すずちゃんも。
私、こっから、私の友達もこの年で車を買って、まあ免許は昔から持ってたんですけど、
うんうん、
買った子はすごいやっぱり楽しそうに。
うんうん、
打ちっぱなしばっかり言ってますけどね。
いいと思うよ、ね、どっかドライブ行ったりとか、うん、一人でパーって、私もそうですけど、うん、行ったりしますから。
そうだよね、
うん、
なんかでも誰かに甘えたいんです、私は今。
あ、そうね。
でもだからあのダダの子供一家もそうですし
誰かに何かしてほしいみたいな。
甘えたいんです、甘えの、うん、甘えの季節ですよ。
なるほど。私ドライブも一人で行きたいもんね。
そうね、堀井さんと違ってそうだもんね、うん、でもそれは気遣いの人だからだよ、誰かと一緒に行っちゃうと自分が気遣って気疲れしちゃうから、
そ
こで一人のっていうことじゃない、
まあ、そうなんですよね、うん、
私はとにかく今全力で甘やかしてくれる人を募集します。
そうね、うん、
でもなんかこういうことが言えるようになりたいんですよ私は、うん、なんかやっぱり、まあ、それこそは我々ぐらいになるとちょっと聞こえのいい言葉じゃないけど、
はい、
自分で自分の機嫌を取れるようになりましょうねとかさ、まあ、その方がいいと思うよ、思うし、人に譲っていきましょうとかさ、
うんうん、
高貴な人間になっていくためのステップアップ的なことを言うのを求められるじゃないですか、
うん、
だけど無理でしょ、
うん、
もっとそのダダをこねていきたいし、甘やかしてほしいし、
うん、
何よりも私を先に優先にしてほしいし、
うん、
そういう気持ちも 全くないとは私はとてもじゃないけど言えないから、うん、積極的に言っていきたい、
うん、いいんじゃないですか、うん、言うことでちゃんとなんかみんながこうあの気に留めるようになるからね。
どうすら明日からさスタッフの態度がすごい良くなる。いやそういうこと、そういうことじゃないんだよみたいなさ、そういうこと、仕事じゃないんだよ。仕事で甘やかされたいなんて一言も言ってないし、全く思ってないよ。これ聞いてる、こう、出版関係者、ラジオ関係者に言っとく。仕事で甘やかされたいなんて1ミリも思ってないからな、私はな。
こっちはこっちでやるから大丈夫。
こっちはこっちでやるから、ちゃんと感想とか送ってこいよ。
なんか、すごい、なんかめんどくさい。めんどくさい。じゃあどうしたらいいのって思ってるよ、みんな。
そうだよね。うん、違うの。プライベートの話。
プライベートで、プライベートの話ね、
だってプライベートで甘やかされるから仕事が頑張れるわけじゃないですか。
そう、プライベートで甘やかしてくれる人ね。
そうで、お母さん召喚したいんだけど、お母さん死んじゃってるから、うん、でも甘やかしてほしくてしょうがない、指くわえて待ってる父親しかいないから、うん、これはもうこうなったら、うん、あの公的機関はもう頼れないので、うん、お金を払って、うん、ダダスタジアムに、ダダスタに行くしか
ない。ダダカフェね。
ダダカフェ、カフェだと弱いな、ね、ダダジムぐらいがいいな。
うん、なんかダダこねるのもな、結構カロリーいるからな。
堀さんはダダこねそうだね。
うーん、そうね。なんかどうでもいいって思っちゃうのかしら。よくないよね。
よくないよね。でもそれは本当よくないよ。溜まってくもん絶対、そうなって、すすが溜まってく、うん、
あ、どうでもいいって思っちゃうの、それがよくないんですよね、うん、
あのダダこねてこう。
え、
ダダこねてこう。あと今すごい嫌なこと言ってあげよっか、
うん、
全然関係ないけど、うん、今日さ番組始まってからずっとさ髪の毛触ってんじゃん、
うん、
さ始まる前トップスすごい素敵なボリュームあったのに今ぺちゃんこだよ。
やめて、
今ずっと前髪こうやって触ってて、始まった時トップスすごい素敵なボリュームあったのに、気にしてこうやって触ってるから今ね、トップスぺちゃんこ、お前の頭髪ぺちゃんこ
ね、呪いじゃない
ぺちゃんぺちゃん、いや呪いじゃない、自分でやってた、誰も呪ってない、自ら。だから、抑えたらぺっしゃんこになるんだってば。なんで、
今、一言で、今、グーってやった時に、今、クラッと来たよ。クラッと来たから、もう、ダメだ、私。もう、私、ちょっとダメかもしれない。
ただ、やるな。来た時、ふわっとしてて、すごい、堀さん、今日素敵ねって思ったのに、番組中、ずっとこうやって、抑えたりな、さべ、それじゃない？いつもさ、トップスがふわっとなんかしないとか言ってけどさ、自分で抑えつけてんじゃないの、自分のトップスを。
そうね、癖としてね、うん、頭にこうやって頭、手やってること多いですよね。
もう、下痕じゃったよ。
へ
ぇー。もうちょっと興味持って。
私もなんか、クラクラしてんだけど、ね、これ大丈夫かしら。
だから病院来なさいってな、本当に。そろそろ1時間だからもうこの話やめると。というわけで皆様からですね、いろいろといただきました。
はい、ありがとうございます。
ちょっとプチノロについて他に少しだけご紹介させていただきます。うんうん、おばさんネーム、千代昆布さんからは、この冬食べるみかん全部酸っぱくなれ、うん、というプチノロいただきました。
いいですね。いい
ですね。はい、ラジオネーム、紫さんからは、はいはい、納豆に入ってるタレの小袋。どこからでも切れますが、どう頑張っても切れない。
ああ、そういうのあるよね。
いただきました。ありがとうございます。
はい。
皆様のおかげで、はい、プチ呪いのバリエーション増えましたので、はい、呪った後は祝うことも忘れずに。
そうです、そうです。一緒パックですからね。
ね、
はい、といったところで、おめでたい祝いと。
今回はここまでにしておきましょう。
はい。オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp。ちょっといい声じゃないですか。アルファベット小文字で OVER です。
番組公式ツイッターもやっております。 TBS ラジオオーバーザさんで検索してください。 LINE スタンプも売っておりますよ。堀さんは今靴べらを胸の真ん中にな
んかピュアポイントだって。
ピュアポイント、
めっちゃ声が良くなる装置
装置なんでございます。それではまた金曜の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
J スーでした。
オーバー
TBSPodcast.
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。